暗黒宗教集団ブーバイクラジオ、今回はゆっくりブートキャンプスペシャルです。何のことかそのうちわかります。ということで刀が出ましたな。何をバイクラジオっぽいトークをしようとしてんだと。まあ私が喋るんですから、どういう話になるかはまあ大体想像つくと思うんですけども、刀の話をすると見せかけてそうじゃないですから大丈夫です。いや、それは大丈夫とは言わないような気もするんですけども、そもそもね、私の前に刀っていうバイクが全然なかったんで、実車を見たことすらないから、いや違うな、近所どっかで見たな。まあそんな程度なんで、当時から刀っていうのは別格感はありましたけど、大型じゃないですか。バリバリ伝説のイメージしかないんですよね、秀吉。でもまあやっぱ大型ですから、もう別世界のバイクっていう感じだったかなぁと。まあ確か私が免許取った頃はもう売ってなかったよなぁと思って調べてみたらね、思いっきり売ってましたが、まあビキニといえどもカウル付きが眼中になかったガンなのか、まあ当時は SRX のことしか頭になかったからでしょうね。っていうかね、SRX6 とブロースでしたっけ？大型ってもうそれくらいしかこの世にはないくらいの感覚しかなかったですよ。で、まあ、ヤフーで見た先行情報の時には、なんかうまい具合にシートがどうなってるかわかんない写真ばっかりでね、あのシートのあたりが刀のつかみたいになってるのがミソだったんでしょ？出さないってことは多分変えてるんだろうなと思ったら、案の定そうだったっていう。鈴木も気にしてたんですかね。まあ、Z900RS もそうですけども、あの頃の復刻じゃないわけで、まあどう進化したかを見せる今の時代への最適解があれなんだろうなと思ったりしたもんですけども、 Z900RS の時に15ゼファーの価格がびくともしなかったというか、むしろ高くなったのがいい例ですけども、新型刀で中古刀が手に入りやすくなることなんかないんでしょうね、きっと。まあゼファーと違って弾数もないんでしょうし、刀を欲しいと思ったことは私は一度もないもんで、まあどっちでもええっちゃええんですけども、確かコラで、コラっつうのは何の略でしたっけ、コラボレーション、こういうのってね、一旦頭に浮かぶともうその言葉しか思い浮かばなくなるんですよね。クイズとか出しててブブーつって言ってんのに何度も同じ答えを繰り返す人いますでしょう。あれイライラするんですよね。違う言うとるかなみたいな、コラーゲンあ、コラージュね。まあ、こういうのがね思い浮かぶとまた気持ちがいいんですよ。でそのコラー画像だったように思うんですけども、 GSX-R だったかな、それのリアと新型刀のフロントを合成したような画像があって、おお、これなかなかいいかなと感動したり、SV650 に刀風のカウルってのも発売されたんでしたか？わざわざ刀が出たのに SV650 を使って刀風にしなくてもと思って、ここで旗と気がつくんですね。このとこずっと思ってることなんですけども、私もこう Z 断念以降はずっとゼファー Z 化計画というものを腰淡々と、隙あらば、手ぐすね引いて、なんかだんだん意味合いが遠ざかっているような気がしますが、昔、腰淡々の類義語を探したことがあって、結局しっくりくる類義語ってなかったような記憶してますけども、類義語として出てくるいくつかの単語の中に、腰淡々っていうのがあって、いや、腰淡々の類義語を探してるのに腰淡々を乗せてどうするかなと、そんなこと思ったのを今思い出しましたが、まあそんなこんなでゼファーを Z 風味にしようという計画が着々と進行中なわけですよ。まあ着々と進行中って、着々とグーバイクを見てため息をつくっていうのが進行してるだけなんですけども、高いわ、ゼファー750。1990何年モデルですから、20年落ちでしょ？それで80万とかで安っですからね。ファイナルエディションが2007年。それでいい感じっぽいのが140万とか普通についてて、ゾーン !Z900RS 買ってお釣りが来るし、みたいな。で、私はゼファーを4本出しマフラーにしようとしてますでしょ？いや、してるんですよ。だから、対象はゼファー750なんですね。でもね、それどうなのかなとふと思うことがあるんですよね。最近若いお兄ちゃんで俗車みたいなのを乗り回してる子をよく見かけるわけですよ。まあ懐かしいなみたいな、昔よく乗ったなみたいな感じで。大体ああいうバイクってゼファー400とか XJR400 とかなんでしょ？ああもったいないなと思って見てるんですけど、そこでハッと気がつくんですね。彼らはあれがいいと思ってああいう改造やってるわけで、とすると彼らに言わせれば、もっと言うとゼファーを愛する人から言わせても、まあ、程度の差こそあれ私が4本出しマフラーにしたいってのも彼らと何の違いがあるのかっていうね。まあそんなことがあってね、よしもうノーマルゼファーだというようなことは思わずに、属者の何が悪いと、みんな好きに改造すりゃいいかなと、わしも4本出しマフラーだみたいな、そんな結論に達したわけですね。そっちを否定するんじゃなくて自分が寄っていくっていうね、 あくまで自己正当化しようということで、新型刀も SB650 も好きに改造すればええかなということに至ってるわけですね。ただ思ったのは、インパネはカラー液晶にしてね、当時のインパネを再現するモードを備えてもよかったんじゃないですかね。あえて刀っていう名前にして、あえて超大不評だったらしいアップハンドルを採用したのは、刀という名前にシンパシーのある懐古趣味なおっさんをターゲットにしつつ、おっさんの体調面も考えてくれてのことなんでしょうから、むしろもっとね、あの子の刀っぽく改造すべきみたいなこと思ったりもしますね。私に言わせですね、ハンドルはもっと上げろと言いたいですな。まあ、買わないんですけど。G2 がね、全然マッハじゃない復活をし、まあ、Z が復活し、刀と来て、次は何なんざんでしょうね。思い浮かばないっていうね。てかそもそもバイクを知らんしっていう。ここはね、一つ最近おとなしめのナミリカン復権っていうのはどうですかね。エリミネーターとかね、マローダとかビラーゴとかありましたでしょ。なんとなくね、新しいビクスク、例えば電動とかね、そういうのが来そうな気もするんですよね。何の根拠もないんですけども、というかね、なんかね、先週から咳が出ますよ。なるべく編集でごまかしていますが、ちょっと声がおかしくなってるとこあったらすいません。もうね、体調がいまいちだとね、ビクビクするんですよね。まさかまた何かがみたいな。前にね、入院した時に、まだ病名不明の時に、ね、ちょっと軽い肺炎になったんですね。私的にはまあそんなことよりもまずこの高熱をなんとかしてくれという感じで、肺炎なんかどうでもよかったんですけども、気管支鏡っていうのやったんですよ。肺にカメラ入れるっていうやつね。私も25年間生きてきて、まあいろいろ辛かったことありましたけど、あれほど強烈だったことはなかったですね。もう気管支鏡か逆向けかっていうくらいなもんで、大したことねえじゃねえかっていう。死を恐怖したとかね、死を覚悟したって言いますけど、死にそうとかじゃなくて、あ、死んだと思いましたからね。だからね、咳とか出ると、まさかまたあの気管支鏡と怖くなるわけですね。咳が出ただけでそんな大げさな話になるっていう話ですけども。てかね、25歳の人間が SRX6 乗りたかっただとか、老後がどうだとか言うかっていうことで、ブーバイクラジオ、ゆっくりブートキャンプスペシャル、始まります。てかね、スペシャルなのにさっきから最初何をしゃべってるんですかね。ということですね、前回告知のゆっくりブートキャンプ行ってきましたよ。前日のね、岡山もえらい晴天でしたから、これはもう明日の現地もええ感じになるでと、日焼けしたら困るでみたいなこと思ってましたら、その夜に挙げられた道の駅の駅長さんのツイートがまさかの土砂降り動画っていうね。まあ予報では雨は朝のうちまでで、そっからがっつり晴れるもんだったんで予定通り開催となりましたけど、ちょっと焦りましたねあれはね。で、当日の私はまず鳥取まで出て、そっか9号線を東へ向かっていうルートを取りましてね。9号線途中かな。確かね、前もここでガソリン入れたな、みたいなところでガソリン入れると、すぐそばに道の駅ができてまして、まあ思い出したかのようにね、道の駅スタンプラリーの反抗をしに寄ってみたり、で、そこでちょうどお昼だったんで、そこで食事しようと思って、まあなんちゃら定食っていうのはちょっとがっつりになるんで、まあカレーかな、みたいなこと思って注文して、さあ食べようかとスプーンですくうじゃないですか。するとね、短いうどんみたいな白い、まあでもうどんにしてはなんか硬いもんが出てきましてね。そもそもね、いくら目新しい、目のもの珍しさ、木を狙う、そんなんでもカレーの中にね、うどんの細切れなんているわけがないんですよね。そしてその物体のスプーンに当たる硬さね、もういかに間違いないんですね。もしやと思って探すと、同じような白いものがゴロゴロ出てくるわ。なんか丸いもんがあるなーって思って、エビタワーで、うそーん、これシーフードカレーなんていう。私ね、年に1回か2回ぐらいしかカレー食べないんですけど、たまに食べるカレーでこれか、これなのかと。キャンプ向かってて、キャンプのことしか考えたくないんですよ。そんなアクシデントね、いらないんですね。とか思いつつ、9号線をうねうね進みますと、その途中に、ね、オートスナックがあるんですね。コインスナック富士って言うんですけども、まだね、前回訪問した時はレイダー乗って間もない頃だったと思うんですけども、懐かしく寄らせてもらってね、機嫌直しと口直しをさせてもらいましたですよ。そうそうそう、ここはね、きつねうどんにかまぼことかね、とろろ昆布が入っとった、みたいなね、思い出しつつ、なんかブーの初期で話したような気がしないでもないんですけども、9号線の謎のところにポツンとある割に、そこそこの味なんですよ、ここ。で、まあその後買い出しなんかもしつつ現地へ到着しますと、ゆっくり走るようなタドワイさんがすでに到着されてたんで、まあ一緒に道の駅の駅長さんにご挨拶、アンドお金500円を払ったり、私途中で薪が買えなかったもんですから、荷物だけ下ろしてそのまま薪を買いに北上したのかな。 で、末期は売ってなくてね、炭だけ買って帰るありさまになったり、人生二度目のね、インカムツーリングをね、田戸愛さんとやろうとしたんですけども、声が全然聞こえなかったっていうね、インターコム失敗とか、インターコム接続しましたっていうのはやかましいぐらい聞こえるんですけど、田戸愛さんの声は、シャシャシャシャとかしか聞こえないっていう、あれ受信回路的なものが壊れてるんですかね。全然使ってないのにね。やっぱ私にはね、インカムは無用の長物だったのかもしれないですね。そうそう、インカムといえば、いちいちヘルメットのところをこう手探るのもめんどくせえし、R1200R っていうのは、左のグリップのところに純正ナビを操作するクリクリ、ダイヤルがあるんですよ。まあそれは純正ナビのみで扱えるものなんで、まあ付けてない私にとっては多分クリクリ回るだけのパーツでしかなくて、まあそれが悔しいのもありましてですね、戦乱のインカムを手元で操作するハンドルコントローラーっていうの、それを買ったんですね。今回それをつけて走ってみたんですけどもダメでしたね。というのもね、それをつけるとね、手がウインカーから遠くなっちゃって、いちいちハンドルを握り直さないとウインカーまで指が届かなくなるんですね。これちょっと危ないなということで、途中道の駅に寄った時に外してしまいましたですよ。結構いい値段したんですけどね、メルカリで売れるかなとか、PCX につけるかなとか思いつつ、まあそんなことありつつね、道の駅戻ってテント設営なんかしてましたら、ぼちぼちと皆さんも到着し始めて、事前に集まってた情報では田戸愛さんと私入れても5人ぐらいかなみたいなこと思ってたんですけども、最終的に私ら入れて13人でしたかね。まあ、なんせねブーバイクと言いますとノーバディカミングになっちゃいますから、まあ、心配してたんですけど、まあよかったよかったと、まあこれだけの人数になったっていうのはね、ゆっくり走るよと一緒にやることでブーバイクの印象を薄くしたことによる勝利だなと、希望の党に入ることでね、民進党の印象を薄くして当選できたなみたいな感じ。印象操作こそ正義ですよ。これからはね、極力ブーバイク色を出さない活動をしないとなと思ってるところなんですけども、ブーバイクを隠してまでやる意味はみたいな。で、まあ、その来ていただいた皆様、ブーバイク的に言いますと、なんとね、今回お初で来ていただいた方が4名ですよね。 30% ですよ、すごい。そしてお初じゃないけど久々、くしくもちょうど2年前ですね。正確には1年と364日前にやったブーバイク琵琶湖以来の方が2人ね。そしてなんとあれも2年前でしたね。ノーバディカミング天の橋立て以来の方がお一人っていう、そもそも人が集まらない、そしてリスナー80人と分母の少なさの中でそんな偶然が重なることがあるのかという感じのなかなかのレア具合だったですよ。残りの私含めて6人はこの前の日前で一緒になった宮北連中、喉がちょっとおかしなことになりましたが、とは言ってもですね、その中にはね、私前回ガラガラの中国道を走ればっていう話をしましたけども、九州の方から数百キロの道のりをやってきていただいた方もいて、まあ恐縮は&これまた感激する次第でしたね。なんだったらそのまま私と一緒に帰って、ぼっちライダーのヒルトンへお泊まりいただきましたよ。おばんも喜びましたの。4000円です。前ね、まあまあ安いかなと思ってたんですけど、格安キャンプ場の金額に慣れてくると、ちょっと高いと感じますね。っていうかね、ヒルゼンには来たのに、矢田川には来なかったよね。前回あれだけ言っといたのに、東の方から誰一人来やがりゃしねえっていうね。富士山からたったの8時間だとあれほど言っといたじゃないですか。何を聞いとるかなと。てめえら人間じゃねえ、叩きってやると。まあ、叩きったらいけないですから、もうこうなったらね、私と同じ病気にかかるよ、呪ってやると。一度来てもらっただけでもありがたいにもかかわらず、その次行かなかっただけでもう呪うとか言い出す、病んでるポッドキャスト。それがブーバイクです。うっかり関わってしまったことを後悔せえと。あのね、よく来るものは拒まず、去るものは追わずなんて言いますが、あんなもんね、ブーに限っては嘘ですからね。逃がしはしないんですよ。まあ、マイナスなことばっか仕掛けてくる人は追っかけなかったりしますけど、それはね、私も聖人君子じゃないんで普通に、まあ普通以上にね、距離を通りますけども、まあ、そうじゃない人に対しては、まあ一旦捕まえたらバイクに乗って言うがいまいが逃がさないことへの執念は新興宗教か原理研かなっていうくらいでね。今大学とかで原理研なんてあったりするんですかね。私新入生の時捕まっちゃいましたよ。4月ですよね。で、その時期ってもうみんな学校に真面目に来てますから、学食とかね、満員で入りやしないんですね。なんで、なんかそのそばのちょっとベンチみたいなっていうとこで、誰でもね、わかるような説明をしますと、教養部のとこ、体育館の下に団員だったかな、学食あったでしょ。その脇のあたりに緑地があって、ベンチとかあったじゃないですか。あそこです、あそこ。どこが誰にでもわかるんですか。そんな説明でね、はいはい、あっこねってわかるのは、何気にブーリスナーにパラパラと散見される、例のエフランというか、もはやジーランとも罰される四流次第での層、あなたたちだけです。あのね、よく鶴瓶さんがネタにしてますけど、うちはしりとりできたら合格っていうね、なんた大学、でわし合格して、でわしの次は、マロン、大卒落ちよってんってやつね。そんな学校の、どんな学校じゃ。 その片隅でね、ぽっつんとしてましたら、ちょっと癖のありそうなお兄さんに声かけられて、4月ですから、学校はおろか、京都市はおろか、京都府内にも一人として知り合いがいないっていう時期だもんで、本当にね、数日間誰とも会話なんてしない、初めての経験だったんですけども、私もいくらぼっちになれっこといえども、ちょっと寂しくなりかけた頃であって、学内じゃないとこでしたね。これまた誰にでもわかるような説明をしますと、平木の別れのところにスーパーかなんかあったじゃないですか。あっこの2階にあった謎の事務所にホイホイついてってしまいましてね。なんかアンケートみたいなの書かされて、学外で怪しげなとこで謎のアンケート。いくら無垢な私でも、これはやばいってわかりますわな。その人がいなくなった隙を見計らってこっそり抜け出してきましたけど、後々にね、先輩に聞くとそれが原理研なんだとかで、結構田舎から出てきたばっかりと思わしき人を見つけてはそういうことをやってたんですってね。先輩たちに聞いた話ですと、もう恒例行事じゃないけど、様式日、お約束、風物詩か。そんな感じだったので、まあ笑い話で終わりましたし、その翌年以降の後輩の話でもやっぱり田舎から出てきた連中はことごとく引っかかってて、足と同じようなこと、こっそり抜け出すみたいなやってたってみんな言ってたんで、誘う向こうもそういう隙をわざと与えてたんでしょうね、きっとね、あれ。だからこそまあ彼らは存在できていたし、周囲のみんなも笑ってネタにできてたっていう。今回何スペシャルでしたっけ？ぼやきスペシャル？原理研スペシャル？いやね、今回参加の中にはね、私の可愛い後輩くんもいたようなので、まあ、彼には分かってもらえるかな、みたいなネタを掘り込んでみましたよ。いいんすよ。一人しか分からないようなネタでも。どうせね、80分の1なんですから、1% 強でしょ？それだけでも分かる人がいれば十分なんですよ。むしろそういうお話ができることが、弱小ポッドキャストの強みでもあるわけですね。とりあえずね、今回のイベントであったことをこと細かくお話ししてると、参加してない人は全然面白くないというかね、話してる私も時系列を追うばかりってのは全然面白くないので、まあその辺はがっつり割愛して思ったことをお話しするスペシャルなんですが、まあ今回ね、ゆっくり走る読者であったり、ブーリスナーであったりする方々の集まりだったわけですけども、まあそれはね、実は表向きの姿であり、実はこう謎の黒ひげ団のある怪しげな集団の構成員であるという面々の参加に支えられた集会でもあったわけで、まあ、実は黒ひげ団集会と言っても過言ではなかったわけですけども、いや過言ですわ。今回の集まりはゆっくりブートキャンプです。そうですね。まあ、わかりやすく言うと、まさかまたあのパターンが、ライダー1号2号によって弱体化させられたショッカーが、アフリカの暗黒宗教組織ゲルダム団と合併して組織を再編することによって、ゲルショッカーとして生まれ変わったみたいなね。あれみたいなもんですね。また余計にわかりにくくする。てか全然違うし。ははさてお前ゲルダム団と言いたかっただけだな。まあまあまあ、夜が更けるにつれて、その暗黒宗教組織であるとこの黒ひげ団の、いつの間にか黒ひげ団が暗黒宗教組織ということに、いろいろとね、人間模様のあれやこれやを聞かせていただいたりね、まあ、ブーは一人でね、独立独歩で本当に良かったと、心底思いましたね。もう怖いです。てかね、私は基本的に睡眠をしっかり取らなきゃ、寝なきゃいけない人間なんですけども、そういう話してるのが面白くてね、結局テントに入ったのが深夜2時でしたね。やっぱキャンプやの怪しげのお話は面白いですね。まあ、単国トーク。やりましょう。翌朝は9時に出る予定が撤収に苦戦どころの話じゃなくて、まあ、この設営だの撤収だのトークは思うところあったんで、また別の話としてさせてもらおうと思ってますけども、結局道の駅出たのが10時前ぐらいでしたかね。私が一番最初に出発したのかな？いつもそうですけどね、現地解散ですから。そこで終了ですから。私は皆さんお見送りはしたりはしませんよ。一番最初にね、サクサクと出発するんです。てかね、私前回お話ししてたよね、伊豆市ってサラスパ食わないといけないんですね。そこの回転に間に合うように行きたいんです。てかね、ずっと疑問なんですけども、ライダーの人たちって用意できてからが長くないですか？私もそんな複数で走ったりって経験はないんですけど、そのキャンプ場とかサービスエリアとか、道の駅で道屋のバイカーたちを見てても、もういつでも出発できる状態になっているように見えるにもかかわらず誰もヘルメット被らないみたいな。バイクにまたがらないっていうことはないですか？あれ皆さん一体何やってるんです？ブロックサインかなんか決めてるの？決めているの？ということですね。私はそのまま9号線を東足って482かな通って伊豆市へと向かいまして、482号線良かったですよ。私はああいうぐねぐねした道あんま好きじゃないですけど、その筋の方、自称ライテクのある方、ステップガリガリさせるのがご自慢の方には喜ばれそうな感じでね。で、ぐねぐね登るってだってぐねぐね降りなきゃならないじゃないですか。上りよか下りのぐねぐね嫌いなんですよね。でもなぜか、そこはね、下りあんまぐねってなくて、なんかふわーっと下るみたいな感じで、えらい気持ちよかったですよ。 んーで、神鍋高原とか通って、途中忍者がピースしてくるんで、喜んでお返ししたら道間違えちゃってね、U ターンもできそうないんで、まっすぐ進んで大回りするっていう羽目になりつつも、伊豆市着いたのが11時のちょっと前でしたかね。ほんで、いつものモヘイさんで、サラそば20枚というワースト記録を打ち立てて、だって久々のキャンプだったんで、朝食がっつり食べちゃったんですよね。まあでも20皿なんでね、観察遅れて出発されたね、ちょい遅れでやってきたタドワイさんともども、20皿以上食べた人のみがもらえるお札をいただいて、まあそこで2人打ち上げっていう感じでしたかね。帰りはね、バンタン道から中国道通って、中国道はね、思う存分クルーズコントロールを使わせていただきましたよ。最初スイッチをどう動かすんだったっけと悩んだのは内緒なんですけども、途中ね、神戸ナンバーの白いクラウンハイブリッドを追い抜いた時は、しまった、安易に抜いてしまうんだけど、もしかしたらこれ覆面かもと思って大いに焦ったんですけど、あ、さっきすっげースピードで GS が抜いてったなと、まあ覆面だったらそれ追っかけてるなと思って一安心したり、そんな話もありつつ、まあ自宅へ戻り、パンツ脱ぐというかね、パンツ一丁になってくつろがしていただきましたですよ。で、もしあのクラウンね、あれ、本当覆面で捕まってたら、てめえ GS は見逃したんかと、また BMW ヒエラルキーの悲哀を語ってたところでしょうな、きっと。ということで、今回久々にブーバイクと関したイベントをやったわけですけども、こういうことをやることでね、そこに来ていただいた方同士で親睦が深まる、こういう範囲が広がるっていうのは主催する側からすれば嬉しい話であるわけで、そういう機会がね、どんどん増えればいいなと、いろんな人が声を上げて、そういう機会が増えていけばいいなということをすごい思いましたですよ。実際その黒ひげ団結成のきっかけ、前段階としてブーバイク琵琶湖があったっていうのを話を聞かされた時には、こういうことをすることでね、新しいムーブメントを生むきっかけになったのかみたいな、その一点を担えたのかと思うと、なんか社会のお役に立てたようでとても嬉しくてね、そしてどういうきっかけで何が起こるかわかんないなと思ったというか、だからこそね、いろんな人が声を上げて、なんかやろうよ的なものが広がりを見せると面白くなるんじゃないかなと思いましたですよ。最初はね、2、3人でいいと思うんですね。ぜひ声を上げてみてほしいと。きっとね、ブーバイクリスの80人が追いに行くと思いますよ。まあ、行くかな。ブーはね、ノーバリーカミングで苦しんでますから、そうじゃないとこで呼びかけるのいいかもしれないですね。それとね、これ言っとかないといけないのかな。ここを最近私あんまやってませんけど、こういう集まりがあるとお話しさせてもらったりしてるんですけども、ブーバイクなんたらだからっつって、私の話を聞く会であってはいかんと思ってるんですね。私の話はここでいつでもいくらでも聞けますでしょう。まあ、そうじゃなくて、こういう場でしか会えない人たちが語れる、語り合える場であるべきなんじゃないかなと思うんですね。いつもね、申し訳なく思うんですけども、皆さんね、いろんな手段で発信されているじゃないですか。単に発信方法が違ってるだけなんですよ。私はね、ポッドキャストでそれをやってるっていう程度なんですね。規模は違うと思うんですけど、多くの人の目や耳に触れるからって偉いわけではないと思うんですよね。まあ、特にブーバイクはリスナー80人ですから、多くもないっていうね、全然ダメじゃねえかっていう。だからね、まあ、あんまりね、私を過大評価しちゃいかんですよと。やってる方はわかると思いますけど、大したことやってないですからね。まあ、いつもすごいですねと言われるんですけども、それは心苦しくてね、まあ、そろそろ気がついていただきたいなと。もっと言うとね、私なんか全然バイクの知識ないじゃないですか。ここで好き勝手喋ってますけど、それは単に喋りたいこと喋ってるだけであって、まあ、ライダーが集まる場ではね、もっと人の話聞きたいんですね。教えてもらいたいんですよね。まあ、これはね、昔アドバイスいただいたことでもあるんですね。主催者は場を提供するだけでいいっていうね。まあ、その時はね、ちょっと分かんなかったんですね。ブーバイクでやってんだから私が張り切ってね、あれこれ仕切らなきゃいけないだろうみたいなこと思ってたんですけども、まあ、実はそうじゃなかったみたいな。主催者は単にきっかけ、場を作ってあげるに過ぎなくて、そこで何するか、どうするかまで面倒見る、管理する必要はないと。もうみんないい大人なんですから。自分の常識とペースで自由に行動して楽しめばいいんだっていうね。そういうことですよね。ね。まあ、そんな中でも、私はぼっち側の人間なんで、まあ、そういうところでね、ぽっつんな人がもしいるようであれば、私がお相手しますよっていう。まあ、むしろ私はね、みんなでワイワイキャッキャっていうのはすごい苦手でね、むしろぼっち同士でボソボソ喋っていたいっていう人間なもんで、まあ、ワイワイキャッキャできる人はワイワイやってくださいと。私はぼっち同士でムニムニしてます的なね。まあ、ブーバイクとしてはそんな場にね、まあ、ぼっちの方がたまにはそういうところにも行ってみてもええかなと思えるくらいな、そんな場でありたいなと思ってますね。まあそんな感じですかね。今回ゆっくり走るのタドワイさんとの合同ということをやらせていただいたキャンプでしたが、来ていただいた方はどうだったんですかね。また感想とか送っていただければご紹介できるかなとか、こうやってメール募集したことについては一切リアクションが来ないのがブーバイクリスナークオリティなんで、ここで私が話を振っ ったってことは、そのブーバイクネスなクオリティを逆手にとっててめえら怒ってくんじゃねえぞっていうことを暗に言ってるんだなということをちゃんと察しろよというめんどくさい謎かけをしておいて、またなんかあるときはぜひね、今回来ていただく方はもちろんお初の方も来てください。そして今回以上に怪しげな暗黒トークをしましょう。今回以上ってえらいことになると思うんですけども、ということでありがとうございました。ああ、そうですよ。今回お世話になった道の駅鮎の里矢田川ね。今まだお客さんが少ないんで、ゴミ捨てとかね、焚き火の灰も含めてですけど、一つそこにまとめておいてくれたらいいよみたいなことを駅長さんがフォローしてくださいましたけど、なんせあのロケーションで500円ですから、今後お客さんが増えるのは間違いなくってね。そうなると駅長さんのフォローが追いつかなくなる可能性が大だと思うんですね。まあ500円つうのも暫定みたいなもんでしょうから、値上がりの可能性も十分ありますんで、行くなら安くて綺麗な今ですね。あとね、川沿いのサイトにテント張る場合は、単造ペグ必須ですね。私、アルミペグ使ったらほぼ全て曲がりました。あと、薪を言ってないです。十数キロ先のホームセンター含めてないです。ただね、川沿いなんで流木がありますね。今ならまだ我々が燃やせなかったものも残ってますんで、それ狙うってのがありなんじゃないですかね。まあね、行き帰りの走りも、あのあたり気持ちいい道ばっかりですし、現地もすんごいロケーション良くて、私もああいうところで初めてキャンプしましたけど、川のせせらぎは聞こえなかったかな。まあ謎の鹿の鳴き声が渓谷に響いてたりと、非常にね、普段から田舎に住む私ですけども、自然に近づいたなっていう気分になって、すごい心地よかったですよ。まもなくね、あのあたりは雪と凍結でやばいことになると思いますけども、また春になったね、私ぜひ行きたいと思ってるんで、皆さんもぜひ行ってみてみー。ということでね、ゆっくりブートキャンプスペシャル、いかがだったでしょうか。全然話してねえがなっていうツッコミは吹くかですよ。コーナー詳しく話さないことに意味があるんですかね。あのね、すっかりね、最近足腰が弱くなってしまいまして、もともとじゃねえかと、群馬や阿蘇でのへたれ具合忘れたのかと、一部から声が聞こえてきそうですけども、あ、でもこの前のね、群馬駅ではね、足腰の神様っていうとこに参拝してきましたよ。500円のステンレスのラジオを奉納してきましたよ。なんかね、選挙の出陣式みたいになってて、非常に邪魔者扱いされたけど、参拝客が居心地悪いってどういうことみたいなね。あの、コンバースね、オールスターがずっと好きでね、物心ついた時からそればっかり入ってたような気がするんですけど、あれってもうソールがペラペラだもんで、ちょっと歩くだけで足が痛くなるんですね。だもんで、もうそろそろオールスターきついなと思ってましたところ、私ね、毎朝出かける支度をしてる時に、日本テレビのジップを見てる、まあ見てるというか流してるんですけど、あの、目覚ましとかね、夏目ちゃんの何でしたっけ、あれらはちょっとあまりにも偏った内容なんで、だったらもうそういうのがない、のんぽりというか、能天気なジップでええわと思って、ジップを見るようになったんですけども、川島美香とかね、アンジュとか目の保養にもなりますし、鈴木アンジュってね、確か私と同い年ですよ。なんすかあの若さ。そんなことをね、毎週金曜思ってたり、あれいいっすよね、週の最後。さあ今日行けば休みだっつう時に、朝から綺麗な女性見るっていうのはね、非常に癒されますよね。まあ、ジップはね、山口メンバーのことあまり触れなかったなとかね、三代目の人の引きつった目、いっぱいいっぱい感は、試合じゃないところでの岡田和親のいっぱいいっぱいと似てるな、みたいな思ったりしつつ。で、そのジップで紹介したアディダスのブーストが見るかにえらい履き心地良さそうでね、買ってしまいましたですよ。アマゾンで見るとね、通常3万するはずのものが1万で売ってたんで、もうどう考えてもそれアディダスはないだろうっていう、商品名にも説明欄にもアディダスってどこにも書いてないのに、アディダスで検索すると出てくる不思議ね。案の定送られてきた中に入ってたタグ、ラベル、合格証なるものが入ってましたけど、意味不明な日本語が書かれてましたし、スニーカーや箱のどこをどう探してもアディダスのあの字もありませんでしたからね。まあ、チェアワンとかね、GoPro とかってそっくりのネタやつありますけど、ちょっと微妙に違うじゃないですか。でも、もろにイージーブーストってのはどうなんですかね。買ってるくせに言うなよっていう。カーオーディオでね、フォーカルっていう聞いたことある方もいらっしゃるかと思うんですけども、フランスのメーカーがあるんですけど、そこのスピーカーがね、黄色いコーンでおなじみなんですけども、これのね、中華ものが多いんですね。見た目本物そっくりなんですけど、安いんですね、これが。で、フォーカルとして売ってるんですね。まあ、売ってるって大々的に売ってるんじゃなくて、ヤフオクとかで見かけるくらいなんですけども、まあ、なんせ高いからね、カーオーディオっつうのは。バカじゃないのみたいなレベルで。まあまあ、そんなこと言い出すと、じゃあバイクは安いのかと、カメラはどうなんだっていう話にもなってくるんですけども、 α3000 も欲しいよね。キャノンのレンズつけるアダプターがあって知ると、なおさらハードル下がっちゃうね、みたいな。まあね、カオーディオやろうって人は、高いことに価値を見出す人ばっかなんで、あんまり中華方面流れる人はいないみたいなんですけども、そういう沼の淵に立ってね、入ろうかどうしようかなとなっている人が落ちっちゃうみたいな、そんなとこがあって。でもまあ、それ思えばね、キャンプとかもそうじゃないですか。安い中華もんから手出すんだけど、ハマっていくに従って結局はヘリノックスだの、スノーピークだの、小川なんちゃらだのに買っちゃうみたいなね。最初からこれにしとけよかった、みたいな。いや、春に行った富士山、富士山でおでんを食べようの会で、初めてスノーピークのマグカップを使ったやつが、お湯入れても本当熱くならないんですね。びっくりしましたよ。なんか微妙な厚みがありましたけど、あれは中空になってるとかなんですかね。ダブルマグとか書いてありましたけど。まあそれはそれでね、猫舌サボテンとしては、甲殻類がダメだとかね、日焼けしちゃいかんとか、猫舌だとかめんどくせえやつだ。冬寒い時期でも熱々のお茶へ氷を入れてぬるくするっていうね。寒かったでしょ、温かいコーヒーどうぞとか言われても、内心アイスコーヒーでいいんだけどなって思ってるっていうね。猫舌っていうのは舌の使い方というか、なんか熱いものをうまく口の中に処理できないだけだとか言われてますけど、どうなんですかね。熱いもの熱いと思うんですけども、まあでも高いすはスノーピック。よく皆さんあんなの2個も3個も買えますね。びっくりしますよ。ブーフジ2とかね。今回もでしたかね、スノーピークの集団がふもとっぱの一部を貸し切ってなんかやってましたけど、あれ行っただけで数百万。下手したら一桁上がったりするかみたいな感じなんでしょ。怖い怖いもう。チャンス、スニーカーの話なんですよ。で、そのバッタモンのイージーブースとか、まあバッタモンとは居心地が良くてね。てかあれは本物作ってるとこは横流さないと無理しちゃうくらいのブツでしたけども。で、まあね、人間をダメにしますね。あんなクッション効かせてたらね、足とか膝のサポートっていうよりも、そっちに頼り気になって逆に足が退化してしまいそうでね。で、まあ、思えばナイキのエアシステムってあるじゃないですか。エアマックスとかエアジョーダンとか私の学生の時大流行しましたけど、エアジョーダン6見た時のインパクトは強烈でしたね。ベロンとこ、あれを樹脂的な、ゴム的な、シリコン的なもので作るっていう発想とか、あと、レース、紐を固定させるやつとか、あ、そこでもあったかな。エアジョーダン5ね。私大阪のアメリカ村に限定モデルがあって、ね、買いに来ましたよ。当時確か3万4000円ね。いくら限定モデルとはいえね、貧乏学生だったのね。でも当時エアジョーダン1がね、7万円ぐらいですよ。いくらバブルと言っても、正気の差じゃないですよね。まあさすが買えなかったですけど、そんなの買っているものって自己満足だけですからね。あと数十年後にここでこうして話すことができたっていうぐらい、もう対価が安すぎる。じゃないんですよ。イージーブーストなんですよ。いや、正確にはイージーブーストのパチモンですよ。でもいくらね、パチモンといえども、脅威のクッション性。あ、クッション性からナイキの話をしようとしたんですね。長くなので割愛ということで、まあ、思ったのね、クッション良すぎるのはいかぬかもな、みたいな。でも背に腹は変えられんしな、っていうバイクと何の関係もない話を延々と。あ、バイクの靴ね、私のそろそろお疲れモードなんですよ。レイダー買うにあたって買ったブーツがエルフのエボリツオーネかな。英語読みだとエボリュージョンのはずなんですけども、ドイツ語読みにしてんのかな。もう生産終了してるやつですけど、これはね、足首、くるぶしのちょっと上くらいまでのブーツなんですけど、なんでこれにしたのかっていうと、追加パーツとしてね、膝下、すねまでカバーできるようなアタッチメント、ブーツカバーみたいなのがあるんですね。これがね、UWL 好きな私としては、シューティングシューズとレガース的な雰囲気を醸し出してくれててね、それ一目で気に入っちゃいましてね。まあ、そのブーツカバーは今まで一度も使ったことがないんですけども、ああいうパンツをブーツインするには並ぶシチュエーションがあんまないというか、あんま好きじゃないというか、まあ、できればフレアなパンツ履きたいっていうのがないですか？そのブーツカット的なね。なんだったらベルボトム的な、パンタロン的な。なんで、次に買うのもね、これの後継モデル、ブーツウォーネ3っていうのはもう出てるようなんですけども、それちょっとデザイン的にいまいちなんでね、2がね、まだ残ってるんで、それを行きたいななんて思ってるんですね。履き心地もなかなかいい感じなんで、まあ、ブーな皆さんにはね、エブリツォーネ、ぜひお勧めしたいですね。で、最後にバイク絡みの話をしてうまくまとまったと私だけがほっとしつつ、次回の配信まで。